今日は雅歌書第3章です。このところでは愛の渇きが語られています。一節に、私は夜床についていても、私の魂の恋慕う方を探していました。私が探してもあの方は見つかりませんでしたと出てきているわけです。私は夜床についていてという言葉が出てくるわけですが、まあ、寝ている時、床の中で、思い巡らすっていうような姿ではないだろうかと思います。じゃあそのところで、この心の中で頭の中で、魂の恋慕う方を探しても見つからない、そういう中に自分であれこれ考えても、実は救い主を私たちは見出すことはできないということであるわけです。じゃあどうするのか、2節を見ると、さあ起きて町を行き巡り、通りや広場で私の魂の恋慕う方を探してこようと決意するわけです。自分の内側でいくらあれやこれや考えても、その救い主を見出すことはできない。その時は思い切って、自分の殻から、内から出ていかなければならないということであるわけです。そして3節見ると、町を行き巡る夜回りたちが私を見つけましたという言葉が出てきます。おそらくその当時、夜の間に、町を警備する人たちが夜回りをして行き巡るということがあったと思われるわけです。そして、この女性は、私の魂の恋慕う方をお見かけになりませんでしたかというふうに尋ねている、ある方はこの夜回りっていうのは、ひょっとすれば暗い世の中にあって神の御言葉を伝える預言者を意味しているのではないだろうかというふうに、言ってました。そして、言うなればそれはもう旧約聖書ということにもなるわけですけれども、私の魂の恋慕う方をお見かけになりませんでしたかと求めていく。すると4節に、私は彼らのところを通り過ぎると間もなく、私の魂の恋慕う方を見つけました。見つけることができた。なぜならば旧約聖書は救い主のことを語っているわけです。やがてこの方は来られるということを私たちに示しているわけですけれども、しかしそれはこの私たち自身が救い主を求めていかなければ見出すことはできない。この聖書をいくら批判的に批評的に読んでも、救いということを私たちは得ることはできませんけれども、しかし聖書は私たちにこの救い主を自分の心に示すものだということをもって、私たちが求めていくならば、私たちはこの救い主を見出すことができるということになるわけです。エレミア書の29章の13節を見ると、あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら私を見つけると、エレミアもそのように語ったわけです。ですから私たちは聖書を読むときに、本当にこの救い主、主を求めるということが非常に重要になるわけです。ある人は、馬にこの水を飲ませるのは難しい、もう馬の方が力があるわけですから、それをもう引っ張っていって、その水の間に連れていくのは難しいけれども、でも簡単な方法があると。じゃあその簡単な方法は何かっていうと、その馬の口に塩を入れたらいい。もう馬は乾いてですね、もう自分の方から水を飲みに行く、そういうこのことを言われたことを思い出します。ですから愛というのは、人があれこれ言っても 自分自身の心の中に渇きがなければ、求めがなければ、それを得ようとはしないということです。ですからもう一度、この五章のところを見ると、二章に、五節のところを見ると、二章の七節に出た同じ言葉が出てきているわけです。それは、この五節の後半を見ると、揺り起こしたり書き立てしないでください。愛がそうしたいと思う時まではとあるわけです。だから愛っていうのは無理やりするものではないわけです。自分の心の中にその愛を求める思いが出てくるまでは私たちは待たなければならない。そしてまたその人を愛するっていう私たち自身がその愛に満たされて忍耐が与えられてその人が本当に真実に求めるまで待つっていうことが必要であるわけです。ですからこのことはまず私たち自身がこの救い主をもう渇きを持って求めてそしてこの方によって満たされる。それがなければ私たちは本当のこの愛を伝えるってことはできないっていうことになるわけです。そしてこの4節のところに私の魂の恋したう方を見つけましたという言葉があるわけです。本当に救い主が誰かということが分かるときに私たちの心は変わるわけです。この見つける見出す分かる本当にイエス・キリストが私のために十字架にかかり命を捨ててくださった私自身が受けるはずのその罪の裁きも痛みも苦しみも恥も悩みも全部あの十字架で身代わりに負ってくださったんだ。そのことが分かるときに私はこの方をしっかり捕まえて離さずそしてついには私の母の家に私を身ごもった人の奥の間にお連れしました。自分の本当に心の内にこのキリストをお迎えしそしてもう離さない、その信仰が与えられてくるということになるわけです。パウロはこのことを私はキリストともに十字架につけられましたという言葉で表しているのではないかと思います。イエス様だけが十字架につけられたのではない、もうそれだけだったら私はまたどっかに行ってしまう、しかしその私もキリストともに十字架につけられた、もう言うなればもうイエス様と共に一緒に死ぬということであるわけです。私たちはそのような信仰を持っているだろうか。イエス様だけ十字架につけてもう自分はこの世の人になっているという人が日本の多くのクリスチャンではないだろうかと思います。しかし私たちもあのパウロのように私はキリストと共に十字架につけられた、もはや生きているのは私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである、そのことがこの雅歌書の4章に出ているこの方をしっかり捕らまえて離さないというこの信仰ではないかと思います。それはヤコブが野牧の渡し場を渡るときにこの神の使いと格闘をした、そして私を祝福されないまではあなたを離しませんと言って彼は離さなかった。まあもちろん彼はそんな御使いや神よりも力の強いものではないと思います。しかし神様は彼にお前は何という名前なのか、彼は私はヤコブです、肉のものですと言った時に、御使い神様はお前はイスラエルだ、神の皇太子だ、そして、ヤコブを祝福される。私たちもその祝福を本当に神様と格闘して、 そしてもう私は決してあなたを離しません、去りませんという、その信仰を私たちもしっかりと与えていただきたい。そして私の母の家に私を身ごもった人の奥の間にお連れしました、まあ言うなれば自分のもう心の中にお迎えする。それはこの私たち自身がイエス・キリストを自分の心の奥にお迎えして決して離さない、その姿が描かれているわけです。まあ、そのようなもう神様との愛の交わり、もうこの方以外に救い主はおられない、そのように私たちは主を切に求めるものでありたいと思います。そして6節以降にはこのソロモンのことが出てくるわけですけれども、しかしまたソロモンもこのキリストの一つの形っていうふうに言われています。まあ、6節に煙の柱のように荒野から登ってくるのは何だろうとあるわけですけれども、この煙の柱が荒野から登ってくる、まあ、これはまあイエス様の臨在、神の臨在が表されている。イスラエルの民がこの荒野を旅するときに、夜は火の柱、昼はまた雲の柱っていうふうに出ていたわけですけれども、しかしここにはこの煙の柱として荒野から登ってくる。そしてその煙は何かっていうと、もつ薬や乳香、それは非常に高価なものであったわけです。それをくぐらせてくる。まあ、もつ薬乳香と聞けば、あの3人の博士たちがイエス様を礼拝するために、まあ、持ってきた品物ということになるわけですけれども、まあ、イエス様の姿を思い浮かぶことができるのではないかと思います。そしてソロモンはこの神輿に乗って7節ではやってきて、しかも剣を帯びた62衆が勇士がいる。10節にはまさにその腰の素晴らしさっていうのが出てきているわけです。11節を見ると、王はご自分の婚礼の日に、心の喜びの日に、母がかぶらせた冠をかぶっているっていうふうに、この王の姿が描かれているわけですけれども、イスラエルの婚礼というのは夜中に行われた。なぜならば、あのユダヤ歴を見るならば、一日はいつから始まるかっていうと、日没から始まっていくわけです。そして次の日没で終わる。ですから大事なこの結婚式っていうのは夜中に行われて、イエス様も十人の乙女の話をされた時に、その花婿が迎えにやってくる。十人のうち5人の乙女は外に出ていくことができたわけです。なぜならば彼女たちは油を十分に持っていて、もう火が消えていなかった。ところが残りの5人の乙女は、最初は火がついていたけれども油がなくなってしまっていて、もう油が消えてもう火がついていない。そして彼女たちはもう迎えに出るのが遅くなって取り残されたというようなことをイエス様は言われたわけですけれども、まあ私たちにもこの信仰の火の油が十分にうちに満たされているのか、まあその油は実は聖霊であるというふうに言われているわけですけれども、私たちは絶えず聖霊によって励まされ、慰められなければ私たちはこの信仰の火を燃やし続けることはできないということであるわけです。そして必ずこの自分の婚礼の火っていうのが来る。それはいつかっていうと、私たちがイエス・キリストにお会いする。それはまさに心の喜びの火。それはいつになるかは分かりません。でもあの5人の乙女たちのように決して油を切らしてはならない。 聖霊の助けを私たちは自分の心の中に慰め励ましを与えていただいて、私たちは信仰の火を灯し続けて、イエス様がやがて来られる時にこの会うことができる心の喜びの日を私たちは待ち望むものでありたいと思います。そして母がかぶらせた冠をかぶっている、その冠を実はイエス様は私たちにお会いする時に与えてくださる、忠実でよくやったというこのイエス様は私たちにその葬りの冠をかぶらせてくださるわけですけれども、あのパウロも私にはもはや義の冠が待っているということを言っているわけです。私たちもまた信仰の道を本当にこの信じて待ち望み、何よりもこの神様を第一として私たちは進みゆくものとさせていただきたいと思います。